11月21日朝のご理解をいただきます。ご理解第22節天地仮の神といえば天地一目に似ておるぞ。神は平等にお金を授けるが、受け物が悪ければお金が漏るぞ。神信心、神の徳を十分に受けようと思えば、守るという心を出さねばお金は受けられる。守るとは、死んでも守るのことだと。守るとは、死んでも守るのことだというぐらい一心が立たなければ仏は受けられない。中途半端では仏は受けられない。仏を受けることによっていうのは信心の道がはっきりしてくる。徳も光もないものがいかに弓道と言うても、それは安易に手探りで道を求めるようなものであるから、本当のところには行き着けない。このご理解はそうしたようなお徳を受けなければ、本当の意味においてのおかげの社会には行けない。神様は一様に平等におかげをくださった。だから要は受け物を作るということに焦点を置いてある御教えですね。受け物を作るという、信心しておかげを受けるということは、信心しておかげの受け物を作るということなんです。おじこがあんな願いをしよるから、そのおかげを作ろうというようなものじゃない。おかげはいつもどんなおかげでも、それこそ不自由に神様はくださってあるんだけれども、受け物が悪ければおかげが漏るとおっしゃる、持っておるのである。だからおかげの受け物を作るということがまず真実だということになります。そのおかげの受け物作りということに焦点を置いてるだろうか。受け物を作ろうとせずに、おかげおかげと言っているのではないでしょうか。あれ、おかげは受けますけれどね、それでは言うなら、あるいまでも持っていけるようなおかげにはならんのです。お得を受けるというか、受け物を作っていただいたおかげなら、あの世に持っていけるんです。これにも残しておける。また一生懸命毎日をする拝みしてすれば受け物ができるかというと、そういうわけにはいかんのです。私は今朝、ご親鸞にいただいたのは、まあ品の良いおじいさんですけれども、もう長年お道の教師をしておられるという、まあ、感じを受けるんです。その方が、魚を取る人が、かぶる、こう、小さい傘がありますよね。魚を取る人に、何の同じような、傘をかぶっています。身支度もちゃんと、魚を取るのような、準備をして、魚を入れる網の、かごを、やら、鶴堂やら持って、今日も一日と音釣れなかったから、もう帰ろうかと言っておる感じのお知らせをいただきました。あと、そこに打ち入ってからね、本当にご理解というのは限りがないもんだなと思います。ご理解に お金を手だく手出しで教えられるでしょう。ね、要するに受け身さえできればお金はもう受け得なんです。だからもう受け身を作ったものには勝たんのです。受け得受け出しです。ね。そこにお金が山積みしてあるから。持っていけと言われてもです。自分に力がなければ持っていかれるのです。ね、そこから私は患者して生きられたんですけども、その人の釣り場というか釣っておられるところは狭い浅いところで釣っておられるという感じです。なるほど、これじゃもうそれこそ雑魚のような。魚しかおりませんでしょうし、また魚が今日は一匹も釣れなかったと少々と帰っておられる。おうちに信心をさせていただく者の中には教師信者を問わず、もう本当に真面目な金光教のような一つのお手本のような生き方をしておる人がありますけれども、一向にお金を受けないという人がありますね。お金を受けとく気がアンゴリカを受けられたときに、ね、魚釣る人、見ておる人というゴリカを受けられたことがあります。ね、魚を釣るからには、やはり身の白いが大事だ。そして、その道具も準備しなければならない場合には、川の中に入って、こう、釣り糸を垂れるという、しなければ魚は釣れない。そこで魚はもう何匹以上釣ってはならんということね、もう受け毒受けがちである。それを例えば橋の上から魚を釣るとかじっとこう見ておる、なかなか見るのも面白いらしいですけどね。魚ほら光るか光るかって言ってみるから、その教えてやるけれども、これでは一匹の魚も誰も増えてはありません。魚の方から飛び込んでもいけません。ああ、このご理解はなかなか本当素晴らしいご理解だなと当時私は思うと。魚釣る人、見ておる人、まず釣る人にならなければならない、教えの実行者にならなければならないと、まあ、いうことでございますけれども、だから魚釣る人がです、もう狭いところで魚がおりそうにもないみたいなところでいかに釣り糸を垂れておる、いかに言うなら釣り三昧というでもです、はあ、今日も一匹も釣れなかったで帰る数十年間をですね、過ごしておるという信者やら信者やらいくらもあろうということでございますね。魚釣る人、見ておる人、ね、釣る人であってもその場が悪かったらダメだということ、どんなにバタバタしたところで釣れはしやん、はっくで大きな魚釣れやようと思ったって大きな浅いところに大きな魚が住むはずがない、ね、あとこそまずというならばね、魚の釣り場をね、ここなら釣れと確信のできた釣り場で釣らなければならない、身の次第だけじゃいかん。そういう意味でです、私は皆さんが愛楽でおかずを釣ろう、お得を釣ろうと思うならば、もう絶対釣れる場だということをまず分からなきゃいけませんよ。ね、おかずをね、だからこうどんな大きな魚でも釣れる、ね、自分が釣る気になりゃ愛楽でです、おかげをいただこう、得を受けようと本気で思うたら、お得もおかげも受けられる、いわばここは釣り場だということです。まずそこを確認してね、信心をしなきゃいけないということが分かりますよ。しかも2年3年じゃない数十年間、いうなら真面目に真面目にお昼前を相勤めた、修行もしてきた、身の白いきちんと抜けておる、紋付き袴をつけて無実解放をし、本当に一生懸命そこに専念されたけれども、今日も一匹も釣れなかったという寂しい教会やら先生やら、または信者がたくさんおるだろうということでございます。私は改めてこのことをね、今日のお知らせをいただいて、まず釣り場の選択だ、何々教何々様というけれども、本当に限りないおかげと徳も受けられる宗教をまず選ぶこと、そして言うならば師匠を選ぶこと、 お教会を選ぶこと。私は今日はそんな考え、そういう思いをさせてもらいました。そういや本当に真面目でよ死ぬされるけども、一向人が助かるようなものじゃないなという教会がやっぱありますもんね。場を間違え、場を選んでなかったということになるんです。まず今日のおかげの受け物を作れということがこの見教えですから、まずはね、そういう言うならば場を見極めることが大事であります。次にね、赤ん坊、真っ裸の赤ん坊が寝ながら、しかも赤ん坊があんな格好してるとは思いませんけれども、ひじりをついてこうやって赤ん坊が、それでこんなことになって足がバタバタこさせられるような目線でもいただいた。ここでもいつも申しますよね、もうとにかく神様のおかげをいただかなければ手はない、神様のおかげをいただくのに他に手はないんだと、我々を悟った言うならば勝利しているようなならぬ人であるということも分かった。神様のおかげをいただかなければ立ち行かないのだということが例えば分かってもね、顎に手をつけてこうやって寝て、まあ言うなら暗記暗難反応というでしょうか、まあ言うなら横着な格好という感じです、ね、赤ん坊裸ということはもう我々無力、自分じゃどうにもできないんだと分かったということである。なら分かったからと言うて言うなら横着に何もせんなりに、それこそおかげが田中そこそこたまりが落ちるような思い出です、そのことに承認もせずしてはおかげを受けられないということ、まずわからなければならないことは我無力であるということ、生じしていればならない人であるということ、神様のおかげをいただかなければ手はないと分からせていただくというのは、その赤ん坊の姿から私は感じました。というとその赤ん坊がです、ね、それが分かったからといってこう皮膚性でもついておるのでこう横着な態度をしておっておかげも受けられるはずはありませんがね、みんながどうしなければならないか、どう分かっていかなければならないか、またはどう精進しなければならないかということになるのです。昨日末野氏がいよいよあちらへ、帰らせていただきますことが、まあ、もうほとんど確定的でございます。まあ何かといろいろ準備しております中に、このたくさんご新米を、大きなボール箱に2つ、作ってもらって持っていくことにしております。そのご新米をここへ昨日持ってまいりましたから、ここへあげてご記念をさせていただきましたら、その箱の上に御新米というのが、御という詩がなくて、新米と書いてあった、ね、そして次に開業とあった、開く技とあるね、開業、お店を開業するとこういうでしょう、あの開業、ね、なるほど、もう自分の教会に帰るのだ、だからもうあちらでは自分が育成するどんな人は助く、もう信者もおるしというようなことではいかん、ね、2年前に生が渡らせていただくときに、それこそあちらへ行って10日間余るというものは誰もお参りもなかった、言うならばお店を開店するときのあの心意気というか、初めて布教に出たときのあの心がけというものを忘れるなという感じで、新米ということは、ね、新米というのは、お前が新米のくせ何を言うかという新米なんです、なるほど、ごごとってやったはずだ、ね、そこに神様の技が開かれるということでございます。神業がそこに開かれる、開業、ね、新米、開業と4つ並べて書いてごらんなさい、そういう字になりましょう。 そういう我心前の自覚、言うならば我無力の自覚、言うなら赤ん坊の自覚、抱き上げてもらって飲ませてもらわなければできる自分ではない自覚というものがそこにできるところからです。これは教祖の言葉にもございますようにね、おかげを受けた初めのことを忘れなければ結構であるという言葉がありますね。初心を忘れるなということなんですよな、ね、だんだん10年たり20年たり50年も経つようになると、もう今後のことは大体覚えてしまう。こんなもんだって過去においておかげ間違えてきたけれども、詳しくなったり言うならば、交渉になっただけでおかげが伴わないならば、それは余裕を持っておかしい、言うなら我心前の自覚というものがなくなってきた、そこで鴨技が開けなくなってきたということになるのです、ね、それに米と石なんです、ね、ご心前の前と石は広がるにしろ八の字を書いて自由の字を書いてまた針が書いてあるんです。八にプラスしてまた八の字、広がるに広がるということなんです。そういうおかげをいただける心がけとして我心前の自覚というものがいるんだと。そういうことをいただいて、私はここに紙であったその紙に新米開業と書いてあった、今のご新米の箱にこれも貼り付けて持って帰りなさいと言ってた、そのボール箱に、まあ、上にそれを貼らせていただいたら、これはご新米を使うといただく時だけでのことではない、言うならばもうおそらく瀬永先生が一生このことに取り組んでいけばいいのだと。我新米の自覚であり、そこにはね、かまざ広がるに広がって開かれるということになりますでしょう、ね、今日は、22節のところはです、ね、おかげの受け物が悪ければおかげが漏るぞと、神は平等に授けると、おかげは平等に授けておるけれども、うちこの受け物が悪ければおかげ、あとほどが注文をした、お願いをしたから注文のおかげをください、そういうことじゃない、もう実はそこにあるんだと、そこに、あとは、まあ、観念の社会から、まあ、抜け出るといったような、受け物も作らなきゃならない。昨日いただいたように、お肉に真珠をいただいて、ひだらとか包囲とかといったようなものがさらさらなくなる、ね。そこには、天地界の神様にご無礼を作るということがなくなってくるわけですよね。だから天地前神様にご無礼をしないというだけではいけないというのが昨日のご理解でしたよね。それには自分自身もおかげをいただくことのために、いよいよおおらかな心を作れということでしたよね。小さい受け物なら小さいおかげ、ね、小さい浅い狭いところで釣った分ではおかげも雑魚のような小さいものしか釣れないし、魚もいないならいくら餌をまいても魚は集まっては来ないということ。まず今国境の信心させていただくものの観念の中にある、言うならば世間でいう人間が作り上げたような迷信、それは理論と、ね、先日からいただいておりますように天地を察的な、ね、一つの学問的なものからを作っていくとです、ね、いつ誰がどういうことになったら災難にあったりといったようなことが、まあ、わかるように。だから、お道の信心は、そういうものができる以前のものなんです。いわゆる宗教以前の宗教。それこそ、そういう、いわば人間の作った人工的、まあ、神様といったようなことをいただきましたね。ね、を、あとでも、神ながらな神様を拝ませてもらわないのですから、神ながらな、いわゆる教えの昔に帰らせてもらって、そういう観念を金繰り捨てなければまずはいけません。そういう観念があるとついつい天地の神様にお粗末やご無礼ができてくる、あ今日はあちらの方角はいかんだろう、今日は何の日だからいけんだろうと言うて神様のどんな働きにね、ケチをつけるような生き方あり方が人間の巡りで難を受けようとさえ言われるのですからね、受けようとさえじゃないです、受け負うのです。 災難を、ね、そういう言うならば天地にご無礼のことが出かけておかげをはっきり受けておるんだと。だからそういうことが気づいたなら分かったならば、そういうことを詫びるところを詫びれば許してやるとおっしゃるんだから、詫びてこれからはそういうね、日原の方へのといったようなことはもう今国の信心させたくなら絶対言わんで相撲をかけておきたかならんというのですよね。だから天地に対するご無礼がまずなくなるわけだから、ご無礼がなくなったからおかげを受けるということではありません。ただ天地に対するご無礼がなくなったというだけのこと。受け物はどこまでも大らかな心、大きな心、豊かな心を作ることの精進がいるということになるときに、鬼に金棒的なおかげになってくるんです。しかも大きなおかげをいただこうと思えば、いよいよ大きくならんやならん。豊かなものに恵まれたいと思うならば、いよいよ心は豊かになる精進を、それをお互いは愛楽理念に基づいての生き方ということになるのです。今日私はおかげも受け、どういう信心させてもらったら生き物ができるかということを、まあこういろんな角度からね、今余すことのないような感じで今日はいただいておるのです。おかげも信心をするということは、おかげを受けるということになって、おかげも受け物を作るということなんだと、ね、そのおかげの受け物を作るということはですね、言うならば魚釣りにね、言うならば言ったけれども、まあ、今日は一匹も釣れなかったという寂しい悲しい、言うならせっかくハマってやっておるにもかかわらずおかげを受けられるのはどういうわけかということを、まあ、聞いてもらった。信心によってだんだん分かれば分かるほど、なるほど神様のおかげをいただかなければ立ち行かんのだと、生じしているままならなくなるんだと、まあ、分かっただけで、ね、赤ん坊が寝ながらこうやって楽ぬるにしながら、そしておかげをいただこうと言ったってダメだと、分かっただけやれけん、ね、私の力のある限り、言うならば人力の限りは少し尽くさせてもらっていくうちに、いよいよ神力にすがっていく。人力に見切りをつけて神力にすがれ、人力おのすから湧くという、そのおのすから湧く力のいただけれる、働きのできれる、言うならばことがなされる。だから自分がしておると思っておるけれども、やはり神様のおかげでさせていただいておるということになるわけですけれども、それをなさずしてはおかげの生き物はできるということを、まあ、聞いてもらったですね、はい、同時に後ろがおかげの言うならば受けるみずみずしい心、それはいつも新米の心、そこにはね必ずやる開業、ね、神業は広げる、しかも広がりに広がっていく限りないおかげの世界に住むことができる、そういう受け物をのみがあの世にも持っていければこの世にも残しておけるものだということですよね。どうぞ。